恵み深い天の父なる神様、そういうわけでドイツ旅行も神様が祝福してくださり、留守の間の教会も神様が守ってくださり、多くの兄弟姉妹の祈りに支えられて、オッケルト先生に心からの御礼を述べ、ささやかなプレゼントをお持ちし、またオッケルト先生から多くの兄弟姉妹にくれぐれもよろしくと、このお言葉をいただいて無事に戻ることができました。はるばるイエス・キリストを訪ねた東の国の博士たちのように、また急いで赤子のイエス様を探し当てた羊飼いのように、私たちは神様に星に導かれるように、今回の旅を終えることができたことを改めて感謝いたします。人生は旅ですから、私たちの旅路もやがて終わりに向けて、しかしイエス様がくださる永遠の命、天国の希望を握りしめて、一つの箱舟に乗って、時には助け合い、時には許し合い、時には励まし合いながら、この旅を最後の最後まで全うできるように導いてください。離れていても遠くドイツで日本を常に思っているご夫妻を豊かに祝福してください。モニカ先生も駆けつけてくださいましたが、残されたご家族との交わりを祝福してください。天皇お父様、また来週はなんとか川口姉妹もここに来て一緒に礼拝したいと願っていますので、どうぞ叶うようによろしくお願いします。またここに集っている方々の、インターネットで礼拝している方々の一週間の疲れを癒してくださって、クリスマスのイエス様の豊かな命の祝福をお与えくださり、体調の悪い方は癒され、心に悩みがある方はそれが全部恵みに変えられるように、どうぞイエス・キリストのクリスマスの祝福で覆ってくださるようによろしくお願いします。これから聖書を開きますので導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。確か第1週目は光のページェントという題でお話ししたら、本当にドイツの南の方の西から東に移動したんです。私たちはそんなドイツ全部見れないので、西から東にバスで移動したんですが、東に連れて行っていただいたところが本当に光のページェントというとちょっとイメージが違うんですけども、日本だとデコレーションをして電気で、この教会もそうですが、イルミネーションは日本の方がすごいです。しかし向こうの光のページェントはわざわざ LED 電気は使わずに電気代をかけて24時間消すことなく、ほぼ全ての家々が、まあ、窓の外から見えるところにわざわざ明かりを、窓という窓全部山形だったり三角の形だったりずっとつけてるんです。それはイエス様ようこそ、私はイエス様を受け入れてますって、そういう証しに、この町々の全ての家々がクリスマスを心から丸々1ヶ月お祝いしてるんですよって、こんなメルヘンチックな村里もあるんだなって。で、私は皆さんから気をつけてくださいねと言われたことを絶えず意識してドイツを旅しました。それは前向きに行きなさいと、後ろは向くなと、たとえ奥さんが後ろにいても振り向いてはいけないというので、まるでロトとその家族がソドムとゴモラが火で滅ぼされた話を前にしましたが、逃げたら後ろを振り向くなと言われているかのように、私は誰が後ろにいようと転ぼうと何しようと一切気を使わずに、ただ私一人が転ばないように下だけ向いて前だけ前向き前向きに歩いたら、そこにオッケルト先生とドロテアさんが待っておられました。さっきお話したようにドロテアさんは夢で日本を見てるそうですよ。目覚めてがっかりするんですって。なんだドイツだって。息子さんのよっちゃんはパティシエですけども、日本がサッカーの試合をするときは胸に手を当ててまるで日本人としてそれを見ているそうです。もともとこの旅行は私たちが行きたいから行ったんじゃないんです。オッケルト先生の話を私が聞き流していたら真顔で、
本当に聞き流すのかって、来ないつもりなのかって、
いやーこれは失礼に当たるって、礼儀知らずに当たるって、あんだけお世話になって本当にありがとうございましたって皆さんを代表して挨拶にはるばる旅をしなかったら、これはオッケルト先生の関係が壊れるなと思って、それほどの吸引力でした。それ言ってみたら、だって日本をこんだけ思ってるものって、私たちのことをずっと思ってるものと、それを確認し、私たちも来れない人もオッケルト先生を本当に感謝して思っていますよとお伝えして戻ってきました。ところで今回のドイツの旅、私ドイツは 5回目なんですけれども、最初に行ったのはやっぱり教会員の人と一緒に17名で25年ぐらい前に行ったはずです。今回5回目なんですが、あんまり行ったことないところばっかり行きましたが、特に500年目だったんですよ今年が。マルチン・ルターのによる宗教改革のちょうど500年。皆さん社会科の教科書でちょっと聞いたかな、ドイツ人のマルチン・ルターぐらいしか、ここはルーテル教会じゃないからそんなにルーテルの話をすることは少ないんですけれども、皆さん当時の500年前の教会があまりに聖書から逸脱していたので、これは違うと思うよ、我ここに立つと言って、私は聖書の教えに立ちますと、当時は教皇様がいて、その下に貴族がいたり、また王様がいたり、一番そこに農民がいて、そして、まあ、売春婦という人たちもたくさんいたんですが、罪を犯したらお金払って罪の許しを毎回買って、あの子おかしいんじゃないかって。誰が上で誰が下もないはずだって、これ万人祭祀って。これみんな平等だ、神の前で何の差別もないって。それから、私たちは聖書に立つ。我ここに立つ。だけど一番有名なのは、今日四文字熟語で難しい使っちゃったんですよ。信仰義人と言われるんです。別にお金を出して免罪符、罪が許される、免じられるよって買うから許されるんじゃなく、そんなのおかしいって、信仰によってあなたはよし、あなたの罪は許された、あなたは神の子供になったんだと言われるんですよって。しかしある人の解説だと、信仰というよりも恵みって言った方がいいよ、恩寵義人って言った方が本当は合ってるよって、修行したり努力をしたり偉い人に上り詰めるから罪が許されるんじゃなくて、聖書が言ってるのは恩寵によって恵みによって、それを信じる信仰によって義と認められるので、クリスマスはイエス・キリストを受け入れることによって、信じることによる、そのことによるあなたは良しと認められる信仰義人のプレゼントですよということで、じゃあ今日の要点を3つ出していただきましょう。クリスマスというのは受け入れるものだ、獲得するんじゃなくて与えられたものを受け入れる。そうするとどうなるんですか、イエス・キリストの誕生日、イエス・キリストを救い主として受け入れると特権が与えられるんです。私は始終言いました、皆さんパスポート忘れていませんかって、代わりのチケット自己責任で預けたけど持ってますかって、宿を出るたびにチケットがなければ乗れないんですから、チケットがあれば確実に座席がありますよ、パスポートがなければ乗れないですよ。イエス・キリストを受け入れることによって与えられた、あなたは神の子供ですと言われる特権が与えられたんですね。それは努力によるんですか、自分が優秀だったからですか、いいえそうじゃなくて、これは恩寵によります、恵みによります、恵みによる信仰義人です。ということで、じゃあ今日の最初の節ご一緒にお読みしましょう。ヨハネの福音書がイエス・キリストは世の光、光ですと言った後に1章12節を書きました。読みましょう、はい、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を神の子供とされる特権をお与えになった。よく質問あるんですよ、信じるってどういうことですか、どうすることですか、ここ見ると書いていますね。信じるっていうのは受け入れることですと。この暗闇の世界、神様から見たら暗闇の人の心、いつの時代もどの国も、そこに光が来たけど人々は拒絶した、それはいらないっていうことを第一章に学びました。寂しいクリスマスでした。しかし受け入れた人々がいるというお話を書きました。今回私たちが言った鉱山の人々のように 20% の人が私たちと同じような真剣な信仰を持っていると聞きました。ヨーロッパではすごい数だそうです。それは 受け入れた人々、受け入れた人々ってどういうことですか。すなわち信じた人々、その名をイエス・キリストって佐藤明っていう名字と名前じゃないって前話しましたが、イエスは名前ですが、キリストは救い主という意味ですから、イエスは私の個人的な救い主ですとイエス・キリストと告白して受け入れた人、それは信じた人のことなんです。皆さん、信じて受け入れるっていうのが信仰の最初のスイッチです。最初のステップです。さっきオッケルト先生ってあんまり知らない方も、一回だけ会った方も、今回ご一緒してよかったんです。みんなすごくお世話になった人も、ちょっとだけ顔見たことある人も、全然知らない人も、だけどオッケルト先生に心から私たちの感謝を申し述べるのにすごくいいバランスでした。ところで、私たちがオッケルト先生と関わり持ったのは大震災の時に、もともとあった教会堂が閉鎖になって住む家もなくして、大半の教会が右往左往していた時に、ずっと打電し続けたんです。一人の人を通して来なさいって、待ってますって。私の態度は大変失礼でした。ここの受け入れる受け入れない人々じゃないけど、聞き流してたんです。それどころか行かないって、だから応答しなかった。普通返事したらいいでしょう、行かないけれどもありがとうございますって返事する余裕もなかったんですね。だから行かない、そんなところ。私たちはこれから何とかしてふるさとに帰るんだと最初本当に思ってたんです。でも、にっちもさっちも行かなくなって首回らなくなって、食べるものもないし、寒いし、具合悪くなるし、どうすんだってなった時に、そんな甘いこと言ってる場合じゃないって、じゃあどういうところなのって、本当に行っていいのって、お金もないけど大丈夫なのって、まあ一回偵察に行ってから、ごっそり 5,60 人でそこに1年間居候したわけな。これ普通の話じゃないと思います。つまりオッケルト先生、ドイツの宣教師は私たちに声をかけたんです。招きの言葉をざーっと毎日、最初は閉ざしてたんです。だけどその招きの言葉を信じたんですよ。言ったらどうなるか分かんない、いじめられるかも分からない、実は冷や飯を食わされるかも分からない、しかし信じたんです。あ、全然知らない宣教師だけど信じてみようって、他に行くとこもないし、そこに委ねよう、身を預けようって、受け入れたんです、その招きを。で、今回2回目受け入れたんです。さっき言ったように、オッケルト先生がドイツに帰る前、本当に作るんですかと、1対1で真顔で厳しい顔で私に言ったから、これ聞き流す話じゃないなって、こっち本気なんだって、いつ来るんだって、来年のいつ来るんだって、これを聞き流したら大変失礼なやつだって、無礼なやつだって、そうなるんじゃないかなと私思い始めたんです。すごく強いオッケルト先生の吸引力で行ったんです。行ってみたら来るんじゃなかったと思いましたか。いいえ、行った人が、みんな来てよかったと思った人って全員手を挙げました。心から、まさかこんなおもてなしを用意してて、これを袖にしたら失礼だった、ここ連れてきて見せたかった、そんなとこ見なくていいって言ったらオッケルト先生悲しいんだろうなって、私たちにああいうこともこういうことも、そしてここに来れない人にこういうことを伝えてほしいということもいっぱい蓄えて私たちを待ってたんですね。つまり私たちはそれを聞いて、それを見てないけど信じて、そして受け入れて、身を委ねるという作業をして、良かったか悪かったか、すごく恵まれた時になったと思います。で、オッケルト先生が行こう行こうって連れてくれた、西から東に移動したところは、本当に信じられない山あいの村々町々の全ての家に炭鉱夫の明かりがついているんです。その明かりは物語があるんですね。昔天使が現れて、ここを掘れって木の根元、これは伝説ですから、まあ、伝説でいいんです。で、そこを掘ったんですよ、信じて。言葉を、天皇言葉を信じて掘ったら、本当にそこから宝が出てきてですね、それが鉱山の始まりだったと。しかしちょっと似てるんですよ、このいわきと。いわきも日本の三大炭鉱の夕張とか、九州の、そしてここの、日本三大炭鉱の一つだったでしょうけども、しかしやがて炭鉱の時代終わったですよ。そして常磐ハワイアンセンター、今スパリゾートハワイアンズみたいなことに発展していったかもわからない、温泉地に。で、そのドイツも同じでした。だんだんだんだん炭鉱の時代でなくなった頃、炭鉱夫がやったのは木彫りだったんですね。でも木彫りの町になったんですよ。あら、ちょっと似てるなーって。で、その木彫りの世界的に有名なおもちゃ博物館に行きましたら、やっぱり中心は全部クリスマスなんです。まず一つのフロア全部クリスマス、イエス・キリストがお生まれする木彫り、
天使が現れる木彫り、心から炭鉱夫が掘った神様、私たちにここを掘りなさいと教えてくださった神様、で地中深く潜って命がけで今日崩れたらどうしようって奥さんたちもお祈りしながら待って、明かりをつけてお帰りなさいと待って、ああイエスキリストの光のように、暗闇の光のように、神様たくさんの恵みを私たちを食べさせてくださって、生活を養ってくださってありがとう。それが炭鉱の時代が終わったらもう終わりじゃなくて、木彫りの中でまずクリスマス、まずイエスキリスト、そしてさっき写真で流しましたが、その後一人の人が深い聖書の読み込みをして彫った、一生懸命かけて彫った聖書物語の、あの木の、あの人形をずっと見て心が動かされたんですね。その中には放蕩息子が神様に背を向けている表情から、だんだん父お父さんに心を開いて表情が変わっていく木彫りとか、それからアブラハムの奴さんのサラが女奴隷を連れてきて、あのこの方に主人の子供を産ませるんだっていう時の何とも言えない冷たいような寂しいような表情から、まさか年寄りの自分が身をもった時の何だか笑ってるような表情とか、だけどその多くは背を向けるか受け入れるか、そういうテーマが体全体ににじみ出ているような本当に芸術の作品でした。皆さん、今日第一番目に私たちが知るべきことは、そうか、クリスマスというのは受け入れることなんだ、受け入れることというのは信じることなんだ。私たちは放っておくと何でも拒絶ですよ、自分と違うもの拒絶です。しかしそうじゃなくて、受け入れる、イエスキリストをまず心の中に受け入れる、そうすると特権が与えられると12節に書いてありました。もう一度12節読みましょうか、はい、しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。神の子供とされる特権をお与えになった。皆さん、あのその後に出てくる生まれるという言葉は受け身形で書かれているので、誰も努力して命を勝ち取って生まれ出た人はいないです。気がついたら生まれ出た、命を与えられたんですね。神様の子供とされるのも自分の努力じゃないんですね。これは神様がくださる恵みであり特権なんです。何度も話しますが、子供っていうのは生まれただけでめちゃくちゃ特権だらけですよ。病気をしたら寝ずの看病をタダでしてもらうんです。将来の教育費も全部親が蓄えて、そして働いて自分のために返せと言わないで注ぎ込んでくれるんですよ。子供というのは信じられない特権を受けるんです。私たちの教会も震災直後の頃は、私たちは何者なんだろうかとよく思ったんです。なんでこんなにいろんな人が特会引っかえ、私たちを何者だからといってこのようにしてくれるのかなと思ったんです。今回のドイツ旅行もそうでした。まあ昨日とか一昨日のニュースだと、日本でもパンダの赤ちゃんが生まれ、私も映像を見るとパンダって可愛いもんだな、赤ちゃん可愛いもんだな、だけどそのパンダを見れる人の倍率が144倍とかって書いてましたか。当たった人は大喜びですよ。そのチケットは離さないと思いますよ。特権ですよ。これは努力したからじゃなく、144人のうちの一人として、ああ自分はパンダの赤ちゃんを見れるんだって。私たちに与えられた特権はパンダを見れる特権じゃないんですね。神様の子供となって、どうしてこんなことまで私はしていただけるんですかという特権なんです。最後は天の御国の永遠の命の特権ですが、地上でも特権です。今回の旅行に行きまして、まずそのパティシエのよっちゃんという人が一日仕事を休んで、多くの人が手伝いに来て、私たちにケーキの出迎えをしてくださいました。またオケルト先生の実家ってどんなとこかなと思ったら結構田舎でした。だいたい私たちが5つ星のベンツの大型バスで乗りつけたら、村の人が、近所の人が懸念そうに出てくるんですよ。なんでこんなとこ観光バス来るんだっていう感じで、後で人騒動起こんないかなと思ったんですが、まあ普通観光バスが来るとこじゃないんで、そこからゾロゾロゾロゾロ落ちて、アジア人がですよ。でこんなとこに観光する場所あるかなと思ったら、築500年のオッケルト先生の家にドヤドヤと入って、上から下からジロジロと眺め歩いたんですが、しかし普通の旅行ではオッケルト先生の家には行かないと思います。 オッケルト先生が一番緊張したのはあの場面だったそうですよ。我が家が見られるということで、おそらく1ヶ月ぐらいかけて一生懸命掃除したり飾り付けしたんじゃないでしょうかね。また行くレストランも、まあ、あのドイツの人だから知ってるレストラン、普通のツアーではあんまり行かないところかなって、心づくし私たち感じたんです。ああこれは特権だな、こんな旅行を組んでくださって苦労して本当に私たちのことを思ってくれてるんだなって、言葉がなくてもよく感じるひとときでした。また旅行も人生の縮図みたいだな、震災の時もそうだったな、この1週間10日間の旅も人生の縮図だなと思ったんです。みんなノアの箱舟に乗って笑ったり泣いたり失敗したり許し合ったり励まし合ったりしながら、一時の地上の旅を終えてチケット持って天国に旅立つ、その旅のようだなって思ったんです。旅行だからハプニングいろいろありますよ。まず成田空港に着いて、私たち今回作った旅のしおりがないことに気がついて、と思ったら私の全然知らないところで同じものをコピーしてホッチキス買ってきて、私成田空港のカウンター許可も取らずにあんなして選挙していいのかなとちょっとハラハラしたんですが、横一列にみんな並んでですよ、成田空港の一角が教会になったと私思ったですよ。俺みんな急いでコピーしたらバーッとしてカチカチカチカチってですよ、すっごい早業で、で私が何がしたかって、私はただじっと見てただけですよ。何の手伝いもしないで口ポカンと開けてすごいなと思って、あそこから始まったんです。いろんなハプニングも私もありました。例えば私は夫婦で二人部屋だったので、いろんな物忘れが二人とも多くてですよ、ある時手袋がない手袋がないって、手袋がないまま出発したら帽子の中に手袋入ってたんですね。手袋入った帽子をかぶってた。今度部屋に帰って鍵がない鍵がないってですよ。でよーくあちこち探してポケットも探してない時、ハッと気がついたらドアの内側に鍵差してたんですよ。一人一本ずつか二本ある、もう一本ないじゃないかっつって、まさかと思って扉開けておもむろに見たら外にも差してる。あら見ようかな。まあハプニングが山ほどあったんですね。また結構ね、辛い道、また上り坂も急な下り坂も、もう炭鉱なんかこれ転んで普通じゃないかなと思うようなところ、さっき証しにもありましたが、さっと誰かの脇に行って、あの両脇を抱えるようにして、大事に大事にされている方は得したんじゃないかなと。んじゃあ半年前に骨折した私の脇に誰か来たかって、誰も来ないですよ。だから私が話す何か近寄りがたい雰囲気が、誰も私の手を支えないのかなと思いながら、転ばないように転ばないように前だけ向いて歩いたんです。しかし人生はこのようだなって、お互いに責め合ったりしないで助け合って、またハプニングも当然いろいろありますよ、予定外のこともいろいろありますよ、だけど地上の旅路を全うして、このチケットを持って天の御国に私たちは入るんだなって。さあじゃあ13節を見ましょうか。13節を見るとマルチン・ルターではないですが、これは努力じゃないよ、これは恵みだよ、これは神様くださったプレゼントだよ、信仰によって受け取るんだよ、何の差別もないんだよ。ご一緒に13節のヨハネの言葉読みましょう、はい、この人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなく神によって生まれたのである。どうやって生まれたんだ、どれだけ修行したんだ、どれだけ偉い人なんだ、いやそういうことじゃないと。ユダヤ人だからとか祭司だからとか律法学者だからとか王様だからとか、そういうんじゃない。血によってでも系図によってでもないし、肉の欲求や人の意欲や努力や滝に打たれ修行したりではないとね。それはただ神によって生まれたのであると。まあ昨日は子ども会に百何十名も来て、すごいなーって、どっから来たのかなーって思ったりしましたが、子どものようにならなければ生まれることができないって、いや本当だなーって私も思ったんです。それはバスの中で、どうしてそなたか私分かんないですよ、運転手の人が田舎の村里の出身で、その町に昔から伝わるクリスマス CD ソングをかけたんです。南極のからとこに来るとみんなゲラゲラ笑い出す、バス中の人が、運転手も。それはドイツ人も分からない言葉だったんですね。砂糖をかけたお菓子っていう意味の言葉だったようなんですが、まあその言葉がなんか日本語のそこまでいいよって言ってるような言葉に聞こえて、多分日本人はゲラゲラ笑ったんじゃないかと思うんですね。面白がって運転手が折り合いごとにそれかけるんですよ。 バスで疲れてくたーっとしてる人も、その曲がかかると、がぜん目がパッと開いてですよ。手を叩いたり、ゲラゲラ笑ったり。で、バスの中の運転手も全員ニコニコしてるんです。よく子供とか孫をあやすときに、ギャーっと泣いても、なんだか知らないけど、一つの曲が入るとスイッチがかかって、キョトンとしたり、キラキラ笑い出したりって、よくあるんですよ。なんか童心に帰ったようだな。子供に帰ったようだなって。クリスマスをみんなで喜ぶ、みんなで楽しむ、それは誰がどうだとかこうだとかじゃなく、ただただ神様からいただいたクリスマスのプレゼントを喜ぶ幼子のような心が、ああこうやってバスの中でみんなが微笑みながら笑いながら旅行できるって素晴らしいなって。今回はオッケルト先生がマルチン・ルターのいろんな由来のあるところにお連れくださいました。もともとマルチン・ルターはカトリックの修道士でありました。雷に打たれ死ぬんじゃないかという死の恐怖の中で、本当に救いを求めた結果、努力すればするほどカトリックの修道士としてどんどん自分の積み深さに気づき、自分は救われないという結論に到達していきました。私たちが行ったマルチン・ルターの時代の街の様子を壮大な絵で360度のところに行くと、あるところでは売春婦たちが自分の罪の許しをお金払って買い取っている場面がありました。それを祭司様たちがお金を受け取って売ってるんですが、隣で持っていくとマルチン・ルターがこんなのは通用しないって言ってる場面が描かれていました。その街には偉い王様が闊歩していました。また当時の司祭たちが行列を組んでいました。で、そういう喧騒な中世の世界の中でマルチン・ルターは、これは聖書の言ってることと違うんじゃないかって。皆さん、旅の途中で最もみんなが生き生きしたのは言うまでもなく買い物でした。これは誰がどう言おうと私が見ててはっきりしたんです。さあ今から10分買い物だって言うと目がキラキラしてですよ、この10分をどう使おうかって。で、ある方がベルトを買おうかなって言ったら、ちょっと私ベルト探してたんです。で、割と安くていいベルトもあったんですよ。いや面白かったですよ。私が見てると何ですかって寄ってくるんですよ。そして私が3本ぐらい買ったんですが、先生が買ったのは私も買わなきゃって言ってどんどんどんどん買い出したんですよ。で、次のとこ行っても私がベルト見てると次買うんです。で、今日皆さんにお土産買ってきた命のパンってあるんですが、こう命のパン美味しいですよって言うと結構みんな買うんですよ。いや私ドイツ政府から表彰してほしいわって日本から来たお客さんにドイツの品物をこんだけ買わせた、なんか表彰してもらいたいぐらいだなと思ったりしたんですが、ある方はその時体調崩した時にオリーブ油を持ってきていたんです。で、オリーブ油を塗って旅の途中で癒されるようにお祈りしましょうって、その時冗談で私こう言ったんです。1回につき1500円とか1000円取りましょうかって。そしたら当時の抽選の免罪符と全く同じになりますね。革のベルト1本買ったら私にこれだけマージンよこしなさいとか言ったらですね、それの最たるものが抽選にあったんですよ。で、マルチン・ルターは聖書を読み込んだ結果、これは違うって、聖書の言ってることと違うって。私はどんなに裁判にかけられて告発されようと、私はここに立つって有名な我ここに立つと言ってる銅像もいろいろあったんです。さっき説明したように私たちのツアー客の誰とは言いませんが、一人の人が、じゃあマルチンバイバイまたねって言って手を振って別れたりするから、いや随分親しげだな、慣れ慣れしいな、これはあんまり見る風景じゃないんじゃないかなと思ったりしたんですが、私たちはしかしマルチン・ルターと立場一緒ですよ。聖書を土台にして万人祭司と難しい言葉を使わなくても、別に教皇様からお金払って罪の許し買わなくても、みんな神様の前では平等ですよって。そして私たちは信仰義にただただ恵みによって救われるんじゃないですかって。今日はじゃあ引用聖句を一箇所だけ、ローマ書の3章ご一緒に22節お読みしましょう、はい、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。パウロによれば、もうちょっと神学的に解説すると、ヨハネの言葉を、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるのですよ、努力とかお金ではないですよ、神の義が得られるので、何の差別も、教皇様だろうが農民だろうが区別差別はないんですよ。 じゃあ23節も読みましょう。はい。全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、誰であれみんな神の前では罪人ですね。24節読みましょう。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。いいですね。値なしに、ただで、ただただイエスキリストの贖いのゆえにあなたは神様に受け入れられるんですよって。たくさん教会の壁画見たからいろいろ忘れたんですが、忘れられない天の父の表情がありました。十字架に身を捧げるキリストをこの世にプレゼントする背後にいる神様の何とも言えない苦渋に満ちた顔。だって皆さん、自分の子供、自分の孫生まれた時みんな可愛いですよ。みんな丸々とした顔をして、そして思い入れをして育てて育てて、やがて誰かに殺められるとか、やがて何か事故で亡くなるとか、心引き裂かれるような耐えられない経験ですよ。しかし父なる神は一人しかいない御子をこの世にクリスマスにプレゼントとして与えられた時に、その先には十字架って決まってるんだったらやめるんです、普通は。しかしあなたを愛するから、最も大事なこの一人子を、やがて十字架につくこの一人子を、クリスマスのこんな可愛い一人子を、しかし私は手放してこの世に与えるという時の何とも言えない苦渋に満ちた顔、それは神の愛の裏返しであるという解説でした。皆さん、クリスマスは受け入れるものです。神様に私たちは愛されています。クリスマスを信じて受け入れて、そして神様の子供とされた特権のチケットを決してパスポートのように離すことなく、神様の恵みの世界を歩んでいきましょう。お祈りをいたします。黙祷をいたしますので、ピアノを弾いていただきましょう。信仰を義に、クリスマスはイエス・キリストを受け入れることによって神の子とされる、ただ恵みによるということについて聖書の言葉を見ました。クリスマス、ドイツのある村だけではなく、私たちも心から喜んで、子供のように喜んで、お祝いして受け入れて、その恵みを享受しましょう。この地上の旅路はイエス様とご一緒です。イエス様とご一緒の者同士、祈り合ったり助け合ったり許し合ったりしながら、永遠の命、天国を目指して旅をしています。私たちは時々自分の努力が足りないか、またあの人の方が自分よりも優れているではないかと誤解錯覚をしがちですが、神様の愛のプレゼントはそういうことに全く左右されず、ただ恵みによって、恩寵によって、何の見返りなしに与えられたプレゼントでした。今日はアドベントのまだ第3週ですが、山々の家々の光のように心の扉を開いて、イエス・キリスト、神様のプレゼントを心の真ん中にお迎えしたいと思います。ピアノを少し大きくしていただいて、今日神様に捧げる感謝、願い、気になっている方のこと、今週のことについて、家族について祈りを捧げたいと思います。声に出せる方は声に出して、しばらくご一緒にお祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、今日このようにしてアドベントの第3週をお祝いいたしました。オッケルト先生ご夫妻が私たちをお迎えくださったように、イエス・キリストが私たちをお招きくださった、クリスマスのたくさんの恵みを与えてくださったことをありがとうございます。信じるとは受け入れること、
拒絶しないで受け止めること、そしてそれは神様の恵みによること、それは神の子供とされる特権であることをお話ししました。天のお父様、今日そのようなクリスマスの恵みに今日からスタートして一週間を全うできるように導いてください。今日礼拝に来られた方の心の中の願いをあなたが豊かに引き上げ、家族を祝し、体調を祝し、手の技を祝福してください。オッケルト先生ご夫妻、モニカ先生、ドイツを祝福してください。ありがとうございます。具合の悪い方を慈しんでください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私と同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、イエス様を心の中に今日もお迎えします。素晴らしいプレゼントを受け入れます。感謝します。恵みによって主と共に歩みます。地上の旅路を最後まで導いてください。この特権を感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。